ラジオ寺子屋。このコーナーは礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室後藤道場の提供でお送りします。礼儀を学び自信をつけたい子どもの空手道教室、そして様々な体験で子どもの自主性を育てる寺子屋スクール後藤道場。自分らしく自信を持てる取り組みで子どもの教育子育て支援として活動しています。後藤道場は23年の実績と県知事認証の特定非営利活動法人で次世代を担う子どもたちを支援。詳しくは後藤道場で検索。始まりましたラジオ寺子屋。まずは改めて後藤道場をご紹介いたします。自信をつけたい子どものための空手道教室の他に、子どもの居場所づくり自立を促す様々な体験ができる寺子屋スクール、そして月1回開催の寺子屋子ども食堂など子育て支援活動を行っています。そこでこのコーナーでは子育てのお悩み相談をお受けしております。子供さんのことでお悩みのお父さんお母さん、ぜひ番組までお寄せください。さあ、スタジオには鹿児島市吉野町にあります後藤道場の空手の師範で真言宗金剛山高乗寺三主の後藤勘定さんにお越しいただきました。後藤先生、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
さあ、そして、インスタライブ配信しています。フレンズ FM76.2 のアカウントか、カタカナでフレンズ FM と、FM と検索して、フォローしてご覧いただきたいと思います。さあ、もうすでにね、コメントも上がってきてますね。皆さんありがとうございます。さあ、それでは、後藤先生。
はい。
2月も最後となりました、
うん。そうですね。もう今年入って、もう2ヶ月経つんですね。
ねえ、2ヶ月、あっという間でしたね。
はい。ぼやぼやしてられないですね。
ぼやぼやしてられないですね。2月はやっぱ逃げるって言いますけどね。はい、
そうですね。
明日までですもんね。うん、
明日までですね。
はい。さあ、後藤先生、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
今日はですね、ちょっといい話がありまして、はい。先日うちの道場で取り組んでます、努力カードというのをですね、
はい、
お話をさせていただいたんですけども、
コツコツ努力カードですね。
そうですね。はい、道場に来る子供たちに、うん、まあ、何かこう毎日ですね、何か取り組んで、自分で決めたことを毎日やり続けるということをですね、うん、取り組ませていただいていて、うん、まあ、それで、まあ、私もね、道場で、ラジオでもお話しさせていただいたんで、
はい、
まあ、私もね、改めて、もうちょっとしっかりしなきゃなという、自分がですよ、思いましてね、まあ、子供たちに促してるんですけども、
はい、
まあ、先週、そのエピソードと言いますかね、
はい、
すごくいいお話を。
あらー、
聞いたんですね。まあ、嬉しかったですね。
努力カード。
はい。ある時ですね。はい。私、まあ、ずっとこう、子供たちで提出してもらうのを、まあ、チェックするわけですよ。
ですよね。子供たちが、その、はい、コツコツ努力カードっていうのは、うん、生活面と、そして稽古面で、
そうですね。
目標を自分で決めて、自分で考えて、こう、自分でこう、努力して毎日続けると。
はい。
で、それを、毎月、1から、まあ、31まで数字が書いてありまして、うん、昔の夏休みのラジオ体操のカードのような感じで、うん、
ね、はい、
毎月これを自分でちゃんとチェックして続けてますとか、
はい、
ちょっとサボっちゃいましたとか、
うん、
まあ、素直に書いてる子もいるでしょうし、
はい、
それを稽古の時に毎回先生に見せると。
そうですね。
ということでしたね。
はい。はい、
さあ、それでは。
まあ、それを、うん、見てですね、ある子がね、真っ白なんですよ。
あら、まあ、今、私の手元にはですね、うん、この間、それこそ後藤先生がこういう、
はい、
コツコツ努力カードっていうのがあるんですって、私にもね、見本として持ってこられて、うん、もちろん真っ白なんですけど、
はい、
真っ白で持ってきたんですね。
はい、
勇気ありますね。後藤先生に真っ白で持ってくるだなんて。うん、
ね
え。
で、まあ、
どうしたかな、
うん、どうしたかな。
ちなみに何年生とか。
3年生ですね。
ちょうどね、
う
ん、反抗期というかね、
分
かんな時期ではありますが、
うん、
真っ白先生に、はいと、
うん、持ってきて、
すごい勇気です。
これはと思いましたね。
これはと。 それは思いも、ね、あれ真っ白なんだけどな、みたいな。はい、
まあ、稽古終わってから、はい、毎回、その、ちょっとお話をですね、
はい、
させていただく時間があるんですけども。
子供たちに。
うん。はい、まあ、努力カードみんなやってますかっていう話を、うん、何が、うん。これ、誰だろうね。
誰だろうね。
何にも書いてない。
名前は、
うん、いや、分かってんですよ。
なるほど。
自分はね。
自分はね。
分かってんですけども、もう、その子を見てたら、うん、私がこう、それをカードを持って前に立った瞬間からね、わ、自分だって思ってるわけですよ。
ですよね。いや、うん、ちょっと真っ白な私に出せないかもですよ。
多分自分じゃないかなっていう、もう目をしてるわけですね。
もう、真っ白を出し、ね、はい、出してなんて言われるかなと思うから、うん、嘘でも塗りつぶしていくかもしれない。
そうそうそうそう。
でも、
ね、子供ながらに、ね。
真っ白で出したっていうのは、うん、まあ、素直といえば素直ですよね。
そうですね。
はい。
で、まあ、その子を、読んで。
読んで。
うん。これ一体どういうことだと。
あ、先生ちなみに、うん、その子の目標は何だったんですか、はい、ちなみに。
目標も書いてなかった。
ああ、目標まず決めてなかったんですね。
何にも書いてなかった。
あ、そういうことか。
うん。は
い。
まあでもね、やっぱり子供ながらに、どうしてそうなったかっていうのはちゃんと聞かないといけなくて。
うん、確かにね。
うん。
いきなりこう、わーって言うんじゃなくてね。
はい。まあ僕としては、その、完全に怒ってるモードですよ。
いやもうお父さんお母さん。
あえてね。
そうそう、お父さんお母さんとか、先生だったら。
はい。
ほら、真っ白だけどどういうことだって
。そう。
開口一番言われるけれども、
う
ん、それを抑えて、
うん。抑えて。
はい。
うん。で、まあ、まず、これどういうことなのっていう話を聞いたら、はい、まあまあ、よくあるんですけど、うん、黙ってるんですよね。
そうですね、
うん。うん。で、これは何のためにあるのかっていう話を、うん、まあみんなに向けてもしましたし、うん、その子に向けても改めてですね、
うん、
お話をしたんですよね。で、もう目から涙がポロポロ出るわけですよ。
子供たちに何て言ったんですか、うん、ちょっとそこのコメントを、
うん、
このカードは
このカードは、うん、まあ、みんなが自分の目標ってあるでしょ
う
って、
うん、
それをただ目標を上げてるだけじゃなくて、うん、それをどうやったらできるようになるかっていうことを自分作りをするもんなんだよと、うん、そうなんですよね。毎日続けることというのは結局自分作りなので、その目標に向かってやらなきゃいけないことをやれる自分になっていくということが大事なところだと思うんですよね。で、まあ、その、自分作りなんだよというお話をしまして、
はい、
まあ、分かってるわけですよね、その子もね、はい、本当大事だしやらなきゃいけないっていうの、まあ、いろいろあるんでしょうね、自分の心の中でいろんなのがあって、
葛藤して
、うんうん、まあそういう状態になってしまって、
うん、
まあだからやっぱりそうなったのも、うん、まあ怒るばっかりじゃなくて、
うんうん、
どうしてそうなったかっていうのはやっぱり聞くようにしてますよね。
はい。もうここまで冷静にずっと対応して、
そうそう、
わあ、さすがです。さすがです。
ただ怒っても、やっぱり結局同じなんで。
ですよね。うん、ですよね。もう、番組聞いてるお父さんお母さん。ちょっと耳が痛いかもしれませんけど、この後もじっくり聞いてくださいね。はい。
まあ、よく聞いてあげて。
うん。うん、ですね。なぜ、この真っ白で出したのかなっていう。
そうそうそう。
うんうん、
で、まあ、それを聞いてあげた上で、
はい、
まあ、でもねっていう話をしまして、
うん、はい、
目標を、うん、まあ、書いてないわけですね。
ですよね。目標から書いてなくて、真っ白なので、
うんうん、で、目標何なのって言ったら、うん、まあ、黒帯になることです。
ああ。
うん。
すごい大きな目標じゃないですか。
あるんですよね。
うん。
で、その下にまた、さっきね、おっしゃった生活面と、稽古面の、毎日やることっていうのを自分で決めて、
そう。
やるわけなんですよね。
うん。
で、大概まあ、そういう時っていうのは、自分の目標を見失ってる。
うん。
まあ、その子もそうだったんですよね。
うん、うん。そうですね、
なんとなくこう稽古に来てて、まあ稽古終わったら帰っていくというような、
はい、
まあそれもこう続くというだけでも立派なんですけども、
うん、そうですね、ちゃんとね、
まあ私の立場としてはね、そういうお時間をいただいてるんで、うん、その中でも少しでも有意義になるように、
はい、
工夫をしてるんですけども、まあこれを、普段だったらですね、
はい、
だいたいそういう子にこう、お家で帰ってきなさいよと、
うん、
決めてきなさいよと言って返すんですけども、
ええ、
その子の場合は私は目の前で目標あるんだったら今ここで書きなさいと言って、
うんうん、
自分で書かせたんですよね、
うん
うん、で書くことによって自分がそれを認識しますよね、
ええ、
子供ながらに、
はい、
で今日は帰ったらお父ちゃんにちゃんと言いなさいって、
うん、
お母ちゃんにちゃんと怒られたって言いなさいって、
うん、
で、まあ、返したわけなんですよ。
すいません。ちなみに、目標は何にしたんですか、うん、言っても差し支えなければ。
その子ですか、
はい。
いや、だから黒帯になる。
あ、黒帯になるということと、はい、あと生活面は
生活面はね、確か、靴並びでした。
ああ、なるほど。
はい。
うんうん、
で、稽古面は、稽 剣立てを30回だったかな ?20 回だったかな、あ、ごめんなさい、10回だ。10回。
黒帯っていうのがね、まあ、大きな目標で、標まあ、具体的には何からしようかっていうことだったんですよね。
そうなんです、そうなんです。はい、
その、拳でする腕立て伏せ。腕立て伏せ。を、10回。
10回。だから、その10回っていうのは、うん、なんで10回っていう数なんですけども、ええ、毎日必ずやる10回なので、うん、やっぱり毎日する10回っていうのは大きいんですよね。うん、で、無理なことを決めないで、まあ20回、30回だと立派なんだけども、うん、なかなか厳しいから、うんうん、できる回数を自分で決めなさいということを言ってるんですよね。
はい。
で、まあ、剣立てをやると。
その10回って言ったんですね。5回じゃなくて。は
い、5回じゃなくて10回。
10回って言っちゃったんですね。
言っちゃった。
言っちゃったんですね。
うん。で、帰ったんですよね。
うん。
そしたら、まあ、ちょっと話し飛ぶんですけどね、
はい、
次の稽古の時、次の次だったかな、
次の次、
ものすごいこう元気になってるんですよね、
はい、
怒られて泣いて帰ったんだけど、
うん、先生ポロポロね、
先生これこれ
先生これって
やってますよ、やってますと、
コツコツ努力カードを持って、
うんうんうん、
後藤先生に、
はい、
先生やってますよって見せてきたんですか、自分から、
そうそうそう、
すごい、
なんかね、うん、ちょっとこう、稽古のことになると消極的だった子なんですけど、
あ、なるほどね、
すごくこう、生き生きした目で私にこう、出してきたんでね。
自分から。
ん?と思って、
うんうん。今までにない行動なんですね。
そうそうそう、うん。すごい嬉しそうだったんです。
はい。
で、なんでそうだったか、なんですよね。
大事
な
の。そうですね。
行き来とこによりますと、
はい。
お父さんが、
うん。お父さんが。
すごく、お叱りになったと。
お子さんにですよ。先生がね。この何もコツコツ努力から何も返ってないで、うん、今日怒られたっていうのをお父さんお母さんになさいよと言って返してますから、
そうそうそう、はい、
ちゃんと言ったんですね、その子
は、ね、言ったんですね、偉いですね、
偉いですね、うん、
で、まあそれを言ったのも親としてはお父さんお母さんとしては驚いたらしいんですけども、
うんうん、
まあ高校で怒られたと、
うん、後藤先生怒られたと、
それはお父さんもまあね、うん、しっかりやれと、
ですよね、理由を聞いて、うん、やってないからだろうと、
そうそうそう、しっかりやりなさいと、うん、我が子に言うわけですね、
はい、
大体そこで終わっちゃうんですよ。
まあまあですよね、はい。ですよね。
私も気をつけてますけど、私も父親なんで。
はい。
そのお父さんね、毎朝、うん、お子さんと、
はい、
その腕立て伏せ10回。
うわ
ー、毎日やってるっていう。
わ、
で、それ大事なのは、そのお子さんと一緒にやるっていうお父さんの姿なんですよ。うんうん、
すごいですね。
うん。それがすごく僕は感動して。
もう泣きそうになってきました。
これは、やっぱりここだよなって改めて思ったんですよね。うん。
すごいですね、お父さんね。
そうそう。だから本当に子供のために一緒に同じことを取り組む。うん、まあ、同じ回数できなくてもいいと思うんですよね。
はい。
まあ、多分そのお父さん簡単にできると思うんですけど。まあ、できなくても一緒にこうやるっていうような、同じ方を向いて、同じところを向いて、なんか取り組む、同じことをと。
親子でね。
うん。それが本当、なんというか、素晴らしい教育じゃないかなって、改めて勉強になったんです。私が。
お父さん素晴らしいです。
素晴らしいですよね。
いや、もうお父さんもするかって言って。
そうそうそうそう。
一緒にするよって言ったら、
うん、
息子さんもね、
はいはい、
あ、じゃあお父さん言うんだったら、で、あ、お父さんも本気だ。じゃあ僕も本気出して頑張ろうってなるし、
うん、そうそうそう。
その親子で、一緒にその、うん、毎日10回、その腕立て伏せをやったっていう、はい、最高の思い出ですよね。
子供にしたら、それは大きいですよ。
もう忘れないと思います。
うん、
大人になっても。
大体子供って、大人を見てて、言うだけだなとかね、うん、思われがちなんです。
今までね、もう後藤先生も何度かおっしゃった、ワードです。
ワード。
大人は言葉だけだと。やれやれと言うだけでね。
そう。
やらんかったら怒ると。
気をつけてますね、もう。
いやいや、もう、だってもう後藤先生が、まさにもう自分も体験してることですし、
はい、
子供たちにも、言うだけじゃなくって、自分自身も鍛えて、負けないように頑張るぞっておっしゃってらっしゃる。
そうですね。
ですもんね。
うん、だから、親って、なんていうんですかね、私も父親で言うんですけど、子供ができて親じゃなくて、やっぱり親にならせていただいてきてるんじゃないかなっていうのは実感ですよね。
あ、もう皆さん、
しっかりしないと。
親にならせていただいているですよ。
いや、しっかりしないと。
本当に。
本当。
ね。
もうね。
なんか泣きそうだ。
いやいや。
うん。いや、本当にいい話です。
うん、いや、本当にそう思ったんですよ、僕は、
うんうん。
で、それを聞いて、あ、もう自分もそう、もうちょっとしっかりせんとなと思ったし、
ええ、
うん、やっぱり、教育ってなんかそういうことのような気がしますよね。
本当ですね。
うん、
教育、教えて育てるですよね。
そうそう。そうですね。だから改めて、
はい、
その、まあ私たち大人はね、その、偉そうにしてないで、
うん、
ね、子供たちと一緒に向き合って同じことをやっていく中に、 肉体的にはね、できるできないであると思うんですよね。
そうです
ね。でもやっぱりその、同じものを取り組んで、同じところを見て、同じ時間を過ごすっていうのが、はい、まあ親子間、家族間ではもういかに大事かなというのは、本当に勉強になりました。
う
ん、
そうですね。
はい。
わあ、その、親子関係というか、お父さんと息子さんの、その、腕立て伏せの、いい時間なんだろうなって、もうすごくこう、微笑ましいというか、ほっこりしました。もう本当に。
やっぱり子供はね、それが一番嬉しいと思うんですよね。お父さんと何かやったっていう、お母さんと一緒にやったというのが、本当にこう、心に残るし、何度も言いますけど、一番いい教育だと思うんですよね。で、それがまた子供に元気を、もう取り戻して、またやっていくべきことを、あ、ちゃんとやんなきゃなって子供ながらにです、思って成長していくんじゃないかなと思うんですよね。
以前後藤先生が、後藤先生息子さんが二人いらっしゃるんですけど、
はい、
最近ランニングをしないんですよ、息子がと。
あ、じゃあそれ言われましたね。
おかしいなって、なんでかなって流したよねって思ったら、あ、自分がやってなかったということに気づいたんですよっておっしゃって、で、後藤先生自身がまたランニングを始めたら、はい、息子たちも始めたって言ってましたから。
いや、もうその連続ですよね。もう
大人がね、いい見本を見せながら。
そうですね。
うん、言うだけじゃなくて、
はい。
はい。行動で示す。
こちらね、大きな広い公園があるんですけどね、近くにね、そこをね、息子たち5周走らせるんですよ。5周走ってね。
5周。
僕は5周走れない。でも3周は走れる。うん、一緒に3周走る。
はい。
まあそういうふうにして、
ええ、
まあ子供からこう背中を押されて、うん、なんとか自分もまだ動ける自分がいるとかですね。まあそんな感じですよね。
そう、5周走るとどのくらい走ることになるんですか？
あの公園は5周で、学校のグラウンドだったら3周分ぐらいありますかね。あ、5周じゃない、1周でね。
おー、結構ありますね。
結構あるんですよ。だから広い公園、野球もできる広い公園なんでね。
かなりですね。
かなり大きいんです。そこを、まあ、アップダウンがあったりするんですけどね。そこを走って、息子と一緒に走ってたら、自分の体が壊れるみたいなね。
だってまだ息子さん小学生ですか？めっちゃ元気ですかね。
元気ですよ。子供は走るの早いですからね。軽いから。僕は重たいから。ねえ、怪我しますよね。はい、まあでも、無理はせずに、本当に子供と何か一緒に取り組むっていうのは、
そうですね。
うん、本当に大事だなと思いますよね。
ですね。今ちょっとコメントが上がってるんですけれど、デメ太郎さんから、受験シーズンですね。学力も大事です。その前に正しく生きていく力を身につけなきゃというふうに。
そうですね。今もうね、受験も勉強っていう話を聞きますけどね。なんかそれよりも大事なことってあると思うんですけどね。はい。
ですね。わあ、でも今日もまた後藤先生から、うわあ、まあお父さんお母さんちょっと耳が痛かったかもしれないんですけど、こういうのっていうのは定期的にやっぱりね、お父さんお母さんの耳に入れた方がいい。
いや、自分も、何度も言うけど、やっぱりね、改めて子供の姿を見てると、ちょっとね、こう、引き締まりますよね。
ですね。
それで頑張れてるかな
って。はい。はい、私は、後藤先生が毎週いらしてくださる。はい。ことで、ちょっとそのお話の中で。
はい。
いつもね、こう、学ばせていただいてるというか。
はい。
気づかせていただいています。
はい。この、努力カードなんですけど。
はい。
これ、どういうことで私が、道場で取り組むようになったか、なんですけど。
はい、はい。
これ、仏教のね、山岳という教えから来てるんですね。で、山岳という教えがありましてね。
はい、
海上栄という教えがありましてね。海上栄っていうのがあるんですよ。海っていうのはですね、今しめるですね。戒律の戒、
はい。はい。
要するに決まりですね。
うんうん、
上っていうのは禅上の上で、定めるという字を書きます。
あ、はいはい。
はい、栄っていうのは知恵の栄なんですよね。知恵の栄。
はい。
で、物事を達成していく、こう、段階を示してるんですけども、絵っていうのは、要するに最後の絵っていうのは、要するに知恵なんで、
知恵ですね。
何かいろんなことをやっていくのに、こういうことが、やればできるようになるということですよね。まあ、いいことと悪いことをちゃんと分けて、悪いことをやらないでいいことをやっていくとか、そうすると物事が成就するとかっていうのが最後の絵なんですけど、それをやるためには、その手前の情というのは、禅情と言いましてね、
はい、
心を落ち着ける。
うん、
で、心を落ち着けるためには、じゃあどうするのかっていうと、はい、最初の戒なんですよね。
なるほど、
ね。戒律という言葉がよく、聞かれると思うんですけど。
戒律。
はい。
はい。
でね、この戒律の、戒というのがまあ取り組んでることなんですけど、戒律の律っていうのがありますね。決まりって実は2種類あるんですね。
ほー。
一つは、 人から決められたこと、例えば学校の決まりとか、
あ、
社会で生きて行く、行く上での決まりとかありますよね。はい、車運転して時速何キロとかありますよね。うん、まあ、それは当然守らなきゃいけない。で、会というのが大事で、これはね、自分が自分にする決まり事になるんです。
なるほどですね。
で、自分で例えば目標を決めて毎日これやるって決めて、それは本当にできるんですかという方がたまにおられるんですけど、それはね、できるというかやることが大事なんですけども、実は、その約束を自分にするということが大事なところなんですよね。
自分に課すってことですね。
自分に課すっていう約束を持つってことが大事なところで、はい、まあ、道場に来る子たちに、まずはそれをですね、
はい、
生活習慣として取り組んでもらってるという取り組みになります。
わかりました。
はい。
これから来てたわけですね。
そうですね。
はい。もう今日も本当にいいお話ありがとうございました。はい、じゃあ、それでは、後藤先生。3月、
はい、
なんかキャンプがあるんですね。
そうですね、春休みが来ますね。
はい、
春休みも寺小屋スクールキャンプを、開催します。
はい、
3月の25日から、前半と後半がありまして、前半の3月25日から28日までが、あの、五島道場の方でやる、
はい、
キャンプになりますね。
はい、
こちらの方でいろんなこう野外でカレーライス作ったり、うん、テント作りを体験したり、
楽しそうですね、
山歩きをする散策をしたりですね、はい、いろんな活動をやります。で、後半が29日から31日、3月29日から3月31日ですね。これ、あの、霧島の方でちょっと、あの、事業所がありまして、
はい、
そこの方で、まあ、自然豊かなとこで、あの、実施するんですけども、
あ、いいですね。
はい、その、前半と後半でやる、寺小屋スクールキャンプですね。
はい。
開催させていただきます。
はい。
はい。
では、それではちょっと資料がありますので、改めて私からご紹介します。子供の自立を促す体験スクール。2022年度春休み、寺小屋スクールキャンプを3月に行います。いろんな年齢の子供たちとの交流を大切に、様々な活動をしながら、自立と協調性を育てます。今回のキャンプは、今お話にありましたように、3月25日から28日まで鹿児島市吉野町にある五島道場で過ごす道場キャンプです。野外炊事でのカレーライス作りや吉野寺山散策など、親元を離れて過ごす3泊4日です。そして3月29日から31日までの2泊3日は、霧島市高千穂牧場近くの山小屋で過ごし、薪割りや丸太切りを体験、高千穂の峰登山など自然満喫の小学校2年生以上を対象とした霧島キャンプです。ただいま参加者を募集中です。たくましく強くなってほしい、自立をさせたいというお父さんお母さん、ぜひお子様を参加させてみてはいかがでしょうか。申し込みの締め切りは3月18日です。詳細についてはホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。この活動は国立青少年振興機構子ども夢基金の助成事業です。詳しくは NPO 法人五島道場が運営する寺小屋スクール、電話番号 099-243-9831、 099-243-9831、 または寺小屋スクールで検索してください。2022年度春休み、寺小屋スクールキャンプのお知らせでした。うわ、このキャンプ充実してますね。は
い、そうですね。あの、よく、考えてと言いますか。
はい。
はい、企画させていただきました。
ねえ。
はい。
もう、あの、締め切りが3月18日ということですので、
はい。
もう、参加させようと、ね、思われたお父さん、はい、お母さん、もう早めに、
はい、早めに。
いただければと思います、
はい。よろしくお願いします。
はい。詳しいお問い合わせ、電話番号もう一度言っておきましょう。099-243-9831。そして、五島道場のホームページもご覧ください。さあ、今日もたっぷりと五島先生にお話ししていただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
来週は？
あ、そう、来週はですね、はい、この間、ご紹介をさせていただきました、NPO 法人、ハッピーブリンデン様をお迎えをして、
はい、
あと3月に、鹿児島市役所の方で、ミニコンサートをするということで、
そうでしたね、
はい、そのご案内を兼ねて、はい、 出演させて、
また
来ていただきますので。
お会いできるんですね。
はい、ぜひお聞きください。
もうとっても楽しみにしています、
はい。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは、礼儀を学び、自信をつけたい子供の空手道教室、五島道場の提供でお送りしました。